希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂です。よろしくお願いします。バルナバ先生、
はい、
実はこの前職場で、職場の人でキリスト教の方にですねパイプオルガンの演奏を聞きに行かないって誘われたんです。
職場にキリスト教の方いらっしゃるんですね、
はい、そうなんですよ。で、パイプオルガンの演奏会があるので、はい、生のパイプオルガンを聞いてみないかっていうい
いですね、
お誘いだったんですね、
はい、
で、ある教会のオルガンと祈りに関する催しだったんです、
はい、
で私はその45分間本当にコンサートのようにパイプオルガンをじっくり聞くつもりで行ったんですが、なんとその日当日一緒に聖書を朗読したりとか、あと知らない歌を歌わなくてはならなかったり、実はここにパンフレットがあるんですけれどもね、ちょっとすごくびっくりしたんですね、歌が歌えなくて、はい、一人だけ音程が外れてしまって、
いやそんなことないでしょうけどやっぱりコンサートって聞くとね、聞くだけかなと思うんですけど、
そうですね、でも実際はとても大切な催しだったようで、ただ本当歌が歌えないのがね申し訳なかったな。例えばこの一粒の麦が地に落ちてなんて曲、先生ご存知ですか？
このメロディーはと、ね、歌詞は初めてなんですけども、
はい、
でもその言葉はね、
はい、
これ聖書に基づいてるなっていうのがすぐわかりますね。
あ、そうなんですか。
これはすごいですね。ちょっと見せていただいていいですか？
はい、でもね、オルガンっていうのも祈りっていうのもキリスト様を考える上で何か欠かせないものなんだなっていうことをすごく強く感じたんですよね、
そうですね、結構いっぱい集まってらっしゃって、
そうですね、席は全部は埋まってなかったんですけれども、はい、
やっぱりねパイプオルガンってなんかこう低い音から高い音まで、
はい、
すごくいろんな音が出て、
はい、
なんかこういいなって思いますけどね、
はい、
さっきのねこの御言葉、聖書の言葉ね、
はい、
一粒の麦が地に落ちてって言うんですけども、はい、これね、ヨハネによる福音書の12章24節で、
はい、
イエス様がおっしゃった言葉なんですけどね。
あ、そうなんですね、それがそのまま歌になっているような形なんですかね。
そうですね、これは殉教して亡くなった人のことを記念するコンサートだったみたいですね。
あ、そうなんですね、
これはねイエス様がこうおっしゃったんですけどね、
はい、
はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ、
はい、
一つの麦のままである、
はい、
だが死ねば多くの実を結ぶ、
これはどういった意味になるんですか？
これはね、イエス様のゆえに迫害を受けたりして殉教して亡くなったとしたら、
はい、
そのたとえそれが一粒の麦であったとしてもね、
はい、
その一粒の麦がこの地にこう埋められていくと、そこから芽を出して、
はい、
多くの実を結ぶように、
はい、
神様のために迫害を受けて誰かが亡くなったとしても、決してそのままそれはなんか無駄な死に方ではなくてね、
はい、
大きな神様の働きが起こるっていうね、
死にとても意味があるという、
そうですね、
それを麦に例えられた、
そうですね、
話なんですね、
やっぱりこうね、殉教された方、まあ、迫害でね、命を落とされた方を偲ぶコンサートだったみたいですね、
はい、
このプログラムを見るとね。
そうですね。私はちょっとそのことにも分かってなくて、本当にね、演奏を聞くつもりだったので、申し訳なかったかなっていう気持ちもしてしまったんですけれど。
そうするとやっぱりこう、明るい曲っていうよりは、静かなこう、
そうですね、静かな曲が多かったです、
うん、ああそうですか、まあ、パイプルなんてね、全部の鍵盤バーッと キーをね押すときっと大きな明るい曲も出せるんでしょうけど、
そうですね、
その日はじゃあ落ち着いたっていうか、
そうですね、ただ私はもう歌わなくちゃって、ね、
あ、そうか、
とても緊張してしまって、もうバタバタと慌ただしく、はい、参加させていただきました。
そうだったんですね、貴重な体験でしたね、
はい、
じゃあちょっとここで一息入れましょうか、はい、
バルナバ先生、
はい、
パイプオルガンというのはいつ頃からこの日本に波及している教会などで使われるようになったんですかね、
どうなんでしょうね。いろいろこうインターネットで調べたりすると、ずいぶん明治の初めの頃に
明治、
日本にも入ってきたみたいですね。
あ、そうなんですね。
ただそのオルガンって言っても、
はい、
パイプオルガンの場合は建物とこう一体化するみたいですね。
あ、そうなんですか。
だから例えばあの普通の足で踏むね、リードオルガンみたいな、はい、こうペダルで踏むような、昔のね、
はい、
あの小学校やなんかにあった、
はいはい、オルガン教室、
オルガン教室とかね、ああいうのですと持ち運びができるし、
はい、
部屋のどっかにこう置けばね、その部屋全体を
そうですね、
音がね響くんだと思うんですけど、パイプオルガンの場合は、
はい、
建物全体がもう楽器になるっていうんですか、
ね、あ、そうなんですね。
だからそういう意味では壁が薄いところだったり、その大きなパイプオルガンの機械っていうかな、その楽器を、はい、あの立てかけるのが難しいようなね、
あ、
建物だと、せっかくいいパイプオルガンを設置しても、それがこう街道の中に響かないっていうのかな。
あ、そうなんですね。
だからそうですね、天井が高くて広いときっといい音がするんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、そうなんですね。
パイプオルガンの歴史ってね、
はい、
あの今回あの美穂さんがこのテーマをね、選んでくださったんで調べてみたんですけども、
はい、
どうも私もねびっくりしたんですけども、紀元前から元々のものがあったみたいですね。
あ、そうなんですか。
なんかね、何本かの笛を束ねた楽器があって、それがオルガンの原型で、
笛ですか。
でもそれがパイプオルガンになって、そして教会の中で使われるようになったのはだいたい10世紀だったみたいなんですね。
それでももう本当に、ね、昔、
古いですね。だいたい礼拝で使われるように定着したのは13世紀のヨーロッパだったみたいですね。
あのパイプオルガンやオルガンの演奏というのは、改革派教会でも取り入れているものなんですか？
そうですね、まあ、あのヨーロッパとかね、アメリカ、はい、それからカナダ、それからあの韓国のね、
世界中にね、
まあ、そうですね、いろんな教会ではあの立派なパイプオルガンがたくさんありますね。
あ、そうですか。
でも日本の改革派教会では、
はい、
まあ、まずその街道を建てるっていうことがね、
日本が狭いですもんね。
まあ、日本はね、土地の値段も高いですしね。でさっきお話したようにそのオルガンだけじゃなくて建物も関係してくるから、そうするとそれなりのね、しっかりした建物を建てて、天井を高くしてっていうふうにすると、やっぱりそれは戦後すぐの教会はね、なかなかパイプオルガンまでは、用意できなかったと思いますね。
あ、そうなんですね。
もう最近はね、あのパイプオルガンだんだん増えてきまして、あの例えば私たちの改革派教会ですと、
はい、
仙台市に、まあ、宮城県の仙台市にある仙台教会だとか、千葉県の千葉市にある稲毛海岸教会とか、あとは、一番最初だったかもしれませんが、東京都渋谷区にある東京音調教会、はい、
でも東京にもしっかりあるんですね。
そうですね、立派ないい音のするね、それからとてもね美しい音色が奏でられるのは兵庫県の神戸市にある信仰教会のパイプオルガンですね。
教会によっても異なったりするんですかね。
そうですね、
建物の形が違えば響きも違ったりするんでしょうかね。
そうみたいですね。やっぱり、一台一台ね、その同じ形を作ってもその部屋の大きさによって響き方が違うみたいですよ。
じゃ本部の、もうオルガンなんてすごい。
まあ私たちはね、はい、その宗教法人の本部はさっきの東京音調教会渋谷区のねところなんですけども、はい、まあ、私たちの教会にずっとサポートしてくれた北米の教会なんかに行くと、
はいはい、
本当にね立派なパイプオルガンがありましたね。
あ、そうですか。
いいなと思いました。何回かあの演奏を聞かせていただいたことがあるんですけども、本当にこう感激しましたね。
オルガンとあと祈りっていうのはとてもやはり密接、
そうだと思いますね。やっぱり礼拝の中でオルガンが使われた、はい、それが定着してきたっていうのは、やっぱり祈りと オルガンがやっぱり合うからかなって思いますね。
あ、そうですか。うん、
まあ、聖書の中を見ると、はい、いろんな楽器でね、神様を賛美しているので、あのオルガンだけが教会の祈りのための楽器ではないんですけども、はい、まあ、あのラテン系の教会であればね、あのギターとかね、そういうのもあるんですけども、やっぱりこう静かに落ち着いて、ちょうどこの間のね、そのコンサートのように、はい、パイプオルガンの音で、そして静かにこう祈るっていうのは、教会にふさわしいかなって思いますね。
そうですよね。
詩編の中にもね、あのいろんな楽器のことが書かれているところがあるんですよね。
そうなんですね。
例えばね、詩編の150編の3節から5節の御言葉なんですけどね、こういう言葉があるんです。はい、角笛を吹いて神を賛美せよ。琴と盾ごとを奏でて神を賛美せよ。太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ。弦をかき鳴らして、笛を吹いて神を賛美せよ。シンバルを鳴らし神を賛美せよ。
すごい。
すごいですね。これいっぱいね、角笛とか盾ごととか、それからドラムとかシンバルね。まあ、いろんな楽器でね、
はい、
神様を賛美することができるんですけども、パイプオルガンはまたね、祈りに一番ふさわしい楽器かなっていう気もしますね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それではここで番組からのプレゼントとお知らせです。
今週のプレゼントはちょっと持ってきちゃったんですね。この音がしますウィンドウチャイムです。抽選ので3名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイト内のバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みという文字の上でクリックしてください。プレゼント名はチャイムです。締め切りは2月13日金曜日です。
はい、これちょっとね、あの見てもいいですか。
はい、
はい、かわいいですね。
いい音ですよね。
あのウィンドウチャイムって書いてあるんで、はい、窓につけるもんなんですかね。
そうですね、あの玄関のところとかでもちょっと開けたり閉めたりするときにカラカラッと音がしたら、いいと思います。
これ3つなんで3名なんですね。
はい、
はい、イルカとそれから羊と
小鳥です。
小鳥とね、はい。バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂でした。
それではお元気で、
さよなら。